歴代史第二三十五章。さて、ヨシアはエルサレムで、主に過越しの生贄を捧げた。人々は第一の月の十四日に、過越しの生贄をほふった。彼は祭司たちをその任務に就かせ、彼らを力づけて、主の宮の奉仕に当たらせた。王は、全イスラエルを教え導く、主に聖別されたレビ人たちに言った。聖なる箱を、イスラエルの王、ダビデの子ソロモンが建てた宮に据えなさい。もはや、あなた方はそれを肩に担ぐことはない。今、あなた方の神、主とその民イスラエルに使いなさい。あなた方はイスラエルの王ダビデの文書とその子ソロモンの書き付けの通り、父祖の家ごとに組分けに従って準備をしなさい。あなた方の兄弟であるこの民の者たちが属している父祖の家の区分に従って聖所に立ちなさい。レビ人にとって一族の分があるようにしなさい。それから過越の生贄をほふり、身を聖別し、あなた方の同胞のために準備をして、モーセを通して示された主の言葉の通りに行いなさい。ヨシアは民の者たちに群れの中から子羊とヤギの子を提供した。これらは皆そこにいたすべての人の過越の生贄のためであった。その数は三万匹、牛は三千頭。これらは王の財産の中から出された。王の高官たちも民、祭司、レビ人のために進んで捧げるものを提供した。神の宮の司たち、ヒルキア、ゼカリア、エヒエルも祭司たちに過越の生贄として羊2600匹、牛300頭を与えた。さらにレビ人の長たち、すなわちカナンヤとその兄弟、シェマヤ、ネタンエル、およびハシャブヤ、エイエル、エホザバでもレビ人に過越の生贄として羊5000匹、牛500頭を提供した。奉仕の用意ができたので、王の命令の通りに祭司たちはそれぞれの定めの場所に、レビ人はそれぞれの組分けに従って立った。彼らが過越の生贄をほふると、祭司たちは彼らの手から受け取った血を振りかけ、レビ人は皮を剥いだ。彼らは全焼の捧げ物を取り分け、それを父祖の家の区分ごとに、民の者たちに渡し、モーセの書に記されている通りに主に捧げさせた。牛についても同様にした。彼らは定めに従って過越の生贄を火で焼き、聖なる捧げ物を鍋、釜、平鍋で煮て、民の者たちすべてに急いで配った。その後で、彼らは自分たちや祭司たちのための用意をした。アロンの子らである祭司たちは夜になるまで、全焼の捧げ物と脂肪を捧げていたからである。そこでレビ人は自分たちやアロンの子らである祭司たちのための用意をした。アサフの子孫である歌い手たちは、ダビデ、アサフ、ヘマン、および王の先見者、エドドンの命令の通りにその役目についていた。また門営たちはそれぞれの門を守っていた。彼らのうち誰もその奉仕を離れる必要がなかった。彼らの兄弟であるレビ人が彼らのための用意をしたからである。こうしてその日、ヨシア王の命令の通りに、主の祭壇で過越の生贄を捧げ、全焼の捧げ物を捧げるための主への奉仕の用意はすべて整った。そこにいたイスラエルの子らはその時過越の生贄を捧げ、7日間にわたって種なしパンの祭りを行った。預言者サムエルの時代以来、イスラエルでこのような過越の生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王も、ここでヨシアが祭司とレビ人、そこにいた全ユダとイスラエル、そしてエルサレムの住民と共に捧げたような過越の生贄を捧げたことはなかった。ヨシアの治世の第18年に、この過越の生贄が捧げられた。 このようにヨシアが宮を整えた後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔のカルケミッシュで戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃つために出陣した。ところがネコは彼に使者を遣わしていった。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのか。今日はあなたを攻めに来たのではない。私が戦っている王家に向かって行くところなのだ。神は早く行くように命じておられる。私と共におられる神に逆らうことはやめよう。さもなければ神があなたを滅ぼされる。しかしヨシアは身を引かず、帰って彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために出かけた。いでたちがヨシア王を射抜いたので、王は家来たちに言った。私を運び出してくれ。ひどい傷を負ってしまった。家来たちは王を戦車から下ろし、彼が持っていた第二の車に乗せてエルサレムに連れ帰った。彼は死に、その先祖たちの墓に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服した。エレミアはヨシアのために哀歌を作った。男女の歌い手はヨシアのことをその哀歌で語り伝えるようになり、今日に至っている。これはイスラエルの慣例となり、まさしく哀歌に記されている。ヨシアについてのその他の事柄、主の律法に記されているところに基づいた彼の誠実な行い、またその事績は最初から最後までイスラエルとユダの王の書にまさしく記されている。